そして、この奥村青年が亭主におりますときに、風邪をこじらせて、危篤状態に、なって、まいります。まあ、高熱の中で一生懸命、榎本康郎が看病していくわけですよね。その時に、この看病を実ってなんとか、まあ、元気を回復していくわけでありますけれども、この奥村青年が元気になった時に二人が交わした会話、なかなか素晴らしいものだと思うんですね。奥村が危篤状態になった時に、安郎は暇さえあれば付き添って奥村死んだらあかん、死んだら焼かれるんやと叫んでいた、死んだら焼かれるんやなんて励ますやつは見たことがないというふうに後で周りから、周りの人たちが笑ってたという話を聞くわけでありますけども、奥村は元気になった後に安郎の真実な心をそこに、まあ、見出すわけであります。そして、奥村青年は言います。榎本、貴様も生きて帰れよ、貴様が救われることを祈っとるでな。なんやまた始まった。奥村、貴様な、その救い救い言うのがたまに傷やんがな。他の者なら気悪をするわ。俺かて気色悪うてかなわん。俺はな、まだ神様に許してもらおうたり救ってもらわんなろうような悪いことは何一つしとらへん。これからも間違うたことはせえへんわ。と、まあ、ケロリと言ったということですね。そして、自分が、何にも、人の前に間違ったことをしとらん男や、こういうふうに胸を張って、見せる。ところが、あのな榎本、親鸞聖人がな、おねれがよくて人殺しをせずに千里にあらずとか言わはっとるんや、わかるか。おねれがよくて人殺しをせずにあらず、なんやそれ。これはな、つまり今まで自分が人殺しもしないで生きてこられたんは自分が良い人間だからというわけではない、そういう立場に立たんかっただけやということやないかな。ふーん、つまり一旦そんな状況に遭遇すれば人殺しをしたかもしれへんということか。そうや、その通りや。みんな人殺しの可能性があるいうことや。己が良くて強姦せずにあらず、己が良くて盗まぬにあらずちゅうことも言えるわな。人間みんな同じいうことやな。しかしな奥村、俺は断じて泥棒はせん、女を犯しもせん、俺は過ちを犯せん男や。安郎は断固として答えた。へえ、貴様は人間ちゅうものを知らへんのやな。それだけ純粋ということやな、やろうけどな、いつか再び生きて会うことがあったら貴様は同じことを言うやろうか。言うとも、俺は大日本帝国軍人として恥ずかしくなく生き、恥ずかしくなく死ぬんや、それが俺の生きがいや。まあ、こんなような会話をするわけですね。ところが、その、自信たっぷりの、言葉むなしく、この榎本康郎は自分の醜い弱い情けない姿と、直面をしなければならないことになってまいります。日本の、状況はどんどん悪くなって8月9日、ついにソ連参戦、逃避行が始まってまいります。常々、日本の軍部は、満州に関東軍の精鋭100万健在なりと言っていましたが、真っ先に逃げ出したのが関東軍でした。しかも民間人を盾にして、そして、昭和20年8月15日重大放送があるという噂が前の日から、広がっていました。そして、 8月15日いわゆる玉音放送があり、日本が戦争に負けたということを、知るわけであります。榎本康郎のみならずほとんどの日本人が襲われた、虚無感、これが津波のように、容赦なく襲ってきました。すべてが虚しい、すべてが、何だったのだというやるせない思いに、押し流される、そういう、思いであります。何のために生きているのか、何のために今まで頑張ってきたのか、そして思い出されるのは、あの、高木林城の、話でありました。米と戦えば日本は必ず負けますぞ、新国日本が負けるはずはありません、いざとなれば神風が吹きますと、言い返していたでありますけれども、実は、この戦争のその悲劇、また醜さというものを目の当たりに、安郎も、していたわけでありますよね。そして、全ては高崎、先生が、言っていた通りであったというふうに、知らされるわけであります。8月16日に日本軍が武装解除をしたというニュースが駆け巡ると、中国報天では中国人、朝鮮人が日本人に報復を始めたというニュースが広がりました。確かに日本人の住宅街から火の手が上がってまいりました。8月20日にはソ連軍の戦車隊が宝天に入ってまいりました。宝天の街は大混乱です。日本人が持ついろいろな貴重品や財産、ダワイダワイ、まあロシア語でよこせということですね。そして、身ぐるみ剥がされて命からがら、みんな、退去して逃げようとしていく、榎本青年も軍服を着ていたら真っ先にやられるということで、国民服を、何とか、探して、国民服に着替えて目をくらます。そして、ソ連軍から、手当てをするので、あるいは保護をするので、出頭するようにというふうに呼びかけがあって、それに迂闊に乗ってしまった日本兵が、シベリア送りになっていく、その、大勢の、罠にかけられたといいましょうか、はめられた日本兵が騙された騙されたと言いながら通っていく列車を榎本康郎は目で見ております。そしてもう空にもことかくというような、極限状態の中に、教えられます。そういった中で、榎本青年は仲間とともにこれからどうやって生きていくのか、これからどうやって日本に帰ったらいいのか、もう呆然たる思いの中でつい口走っていった言葉があって、自分がびっくりしたんですね。仲間の年長の津田という青年が、いや何かっぱらしたって行くって行けるさと言いましたときに、そやそや泥棒やってひったくりやって何だってやったると安郎は思わず自分の口からそのような恐ろしい言葉を口走っていた自分に、びっくりしてしまうのであります。そればかりではない、これは後で、榎本青年を大変悩ませるんでありますけれども、心は、すさみきって、そして自分が、日本軍の、残虐な行為を目の当たりに見ただけではない、自分自身の心も本当にすさみきって、自分が、日本にいた時には思いもしなかったような荒れた行いをした自分というものが心の中に深く、刻印されてしまったんですね。 奥村光琳から言われていたような、自分というものがそんなに立派なものではない、罪にあふれたものだという言葉の意味がだんだんに心の中に思い返されてきたことであったわけです。ところが非常に不思議な経験をするわけですよね。それは、日本に帰国する、目安が立った時のことであります。中国の、八路軍、国府軍、とあるわけですけれども、共産軍でない方の蒋介石率いる方の、国府軍がの将校が日本人の引き上げ者への挨拶の言葉を、述べた、その出来事を、榎本安郎は非常に印象深く、思い出して、いたのであります。この将校はこう言いました。日本の皆さん、今皆さんが日本に帰られることを心からお喜び申し上げます。しかし皆さんが満州に来て永遠と築かれました地位も財産も失われましたことは、たった一個の罪を持っておられる皆さんを見ることは誠に忍びないことであります。しかし蒋介石総統は、仇を持って仇に報いてはならぬ、日本人の財産も生命を損なってはならぬと厳命を発したのであります。とにかく日本の一部の指導者の過ちからかかる事態になったことは誠にお気の毒に思います。皆さんには罪はありません。今裸一貫で帰国される皆さんはさぞ無念でありましょうが、どうか帰国された暁は日本の再建のために力を尽くしてください。この、言葉ですね。恨みに報いるに恨みをもってなさず、恩をもってなすべし、日本人の生命財産に危害を加える者は厳罰に処す。ああ、これは八十の言葉だ、これはキリスト信者の言葉だ。非常に、深いその慰めをこの言葉の中に、彼は、見出したんですね。そして、昭和21年、1946年、引き上げ船の高砂丸に乗って、佐世保港に、戻ってまいります。しかしその心は、荒れすさんでいたわけですね。淡路島の、自分の家に帰ったのが夜10時、着いてみると、もう、家族は信じられないような顔をして出迎えて、安郎か安郎かというふうに、喜んでくれる。しかし本人は呆然自失というような状況であったんですね。そのような思いで家の中を見ると、影膳が置かれている。毎日毎日影膳、出征した兵士のために、食事を備える影膳が置かれているのを見て、来る日も来る日も自分のことを家族が案じてくれていたことを、知るわけですね。ところが帰ってきた安郎の状況がおかしい。無口である。弟妹もとも口を交わさない。またかつては手を挙げたこともなかった安郎が幼い妹や夫たちを殴り怒鳴る。常にイライラしている。お母さんが、母親が言います。なあお父さん、安郎は何ぞつきものでもしたと違うか。いや、そんなこともないやろうが、戦争の疲れや戦争で心が荒れたんや。そうやろうか、行く前と人が変わったように見えますわな。気が違うたのと違いますか。そうやな、ちょっとおかしいことはおかしいわな。その声が安郎に聞こえると、カッとして階段を駆け下りて茶の間に突っ立って、気は違うとらん、俺は正気やと言い捨てて2階に駆け上がって再び畳に寝転ぶ。すると再び母の声がした。あれが気の血を取る証拠やな、とためいの声は沈んでいた。これが 帰国直後のその、榎本康郎の状況だったんですね。何のために働くのか、何のために生きるのか、何にも分からなくなってしまった。かつては行動教育、お国のために死ぬんだ、山ゆかば海ゆかば、そのような思いで国のために命を捧げることを何よりの光栄と感じていた。その日本が惨めにも負けてしまった。そして大陸でしてきたことは大変な、強奪であり虐殺であり、また、人権を踏みにじる行為であり、自分もその一部に加担しているというその罪の思いが自分を苛難。そして、彼の行く先はいつの間にかあの高崎林城先生のところに向かっていたんですね。いかがですか、日本の戦争は聖戦、清い戦いでありましたかな。先生、何もかも先生の言わはった通りですわ。戦争に聖戦などあらへんと先生は言い張りました。戦争は殺人と略奪と凌辱と。しかし先生、純粋に戦った兵もおるのです。真に東洋平和のための戦争と信じて死んでいった兵もおるのです。彼らの心情としては聖戦やと、聖戦やったと僕は思うんです。安の中にはまだ完全に戦争が全部間違っていたとは否定したくないというものがあった。高崎林城は言う、安郎さん、一人一人が純情であるということと軍の在り方が間違っていたこととは無論一つに考えてはなりませんがな。そしてふと思い出したようにポンと膝を叩き、そうだ安郎さん、あなたはあの文部大臣をしていた橋田邦彦氏をご存知でしたな。はい、橋田邦彦先生がどうかなされましたか。まだご存じないと見えるが、あの安郎さん、橋田先生は昨年9月自宅において服毒自殺をなされました。え、自殺。そうです、自殺です。どうしてまた。敗戦後1ヶ月も経たぬうちに橋田先生は戦争裁判の被告として占領軍から出頭を命じられたのです。戦争裁判、さよう、つまり戦争犯罪人とみなされたわけです。そんな、あんな A 先生が戦争犯罪人などと。1時間余りにわたって首を振り振り尺八を聞かせてくれたあの橋田邦彦の姿が目に浮かんだ。安郎さん、人間単にいい人というだけではならぬのです、ならぬのです。彼は確かに陽明学の研究をし独自の教育観を持つに至った人間であります。しかしですな、安郎さん、彼は近衛文麿の新体制運動に参与し昭和15年から18年に至る3年間文部大臣を務めた人物であります。つまり彼は戦時教育行政の最も重要な責任者であったわけです。頭を一撃されたような思いになったんですね。ああ、俺も戦争犯罪人やと。そしてふと見るとですね、高崎林城先生の書斎にうず高く、また整然と並べられた本の中にキリシタン関係の本があるのに気がつきました。キリストとかキリシタンという言葉になぜか不思議に目が止まったんですね。高崎林城は言う、安郎さん、どんな船でも行く先を決めずに出版するわけにはいきませんな。そうだ、自分の人生はこれからどうやって生きていくのか、自分は、何の方向も見定めることなく生きてはならないのだ。この本をお借りしてもよろしいでしょうか。いつまでとは言いません、お好きなだけお読みなさい。 浦上キリシタン氏、長崎二十六聖寺の殉教、というものをですね、2冊の本を、借りて、その、高崎林城の家を、まあ、辞していくわけですよね。そして、さらに、彼は、戦争が終わって、がぜん、キリシタン、またキリスト教に興味が湧いてきました。そして、矢も盾もたまらず会いたくなった人物がいたわけですね。それはあの奥村光琳でした。あの奥村光琳はこの、軍事主義一色の日本にあってキリシタンではないクリスチャンであるというですね、節操を曲げることなく、任務を全うし、また、この中国においてですね、本当に、苦難の中、大勢の兵を慰め励まし、また、愛を傾けたというその、ニュースを、人捨てに聞いていたわけです。光琳に会いたいな。しかし生きているのかどうなのかもよく分かりません。しかしとにかく、奥村光琳の、いるところに行ってみよう、その、家、を訪ねてみようと、このようにあの、思うわけでありますね。そして、彼は、奥村光琳のその家、これはあの貧乏牧師だというふうに聞いていたわけでありますけれども、京都の、桃山御陵前駅で電車を降りて、そして、家を訪ねていくわけであります。そして控えてきた住所を取り出して確かめてみるんですけれども、なかなかその、それとおぼしき建物が見つからない。そこで通りがかりの、中年の女性に聞いてみるわけですね。そうすると、あ、奥村さんのお宅ですか、ほら四五軒お向こうに築屋門の立派なお宅が見えますやろ、高い石垣があって、あれが奥村さんのお宅です。え、あの立派な家が、安郎は大変に驚くわけですね。奥村違いの別の奥村さんだろうというふうに思うんですね。貧乏牧師だからそんな立派な家であるはずがない、あの奥村陽平という方のお宅でありますが、キリストさんの先生でいらっしゃろ、あのお家です、あんたさん、あのお家は総ヒノキ造りの立派なご婦人です。女はそう言って下駄の音も軽く去っていったと。総ヒノキ造り、そんなアホなと、奥村の話からしてそんな、豪邸など想像もできません。ところが、言われるままにそこしかないということでありますので、門をくぐって入っていく。門から玄関までは15、6歩もあるほどの、距離がある。石畳が敷いてある。玄関の片側にはつくばいがある。水桶がびっしり敷き詰められた庭がある。飛び石が配置よく置かれている。枯山水が30坪もほどある、白の木が幾本も並んでいる、そのような、素晴らしい豪邸です。そして、大声でごめんくださいと言いますと、出てきたのが、奥村光琳の父親奥村陽平牧師であったんですね。どちら様でございましょう。あの、僕は奥村軍曹と中国北部北品で仲良しともらった榎本康郎というものでございます。え、光琳の戦友ですか。そして、挙げていただいて、そして、お父さんと、話が、深まっていくわけですね。そして、光琳はどのような生活をしておりましたでしょう。問われるままに、知っていることを全部、告げる。 軍というところはキリスト教は禁区です。クリスチャンというのはつい少し前までは必ず、まず将校にはなれへんところでした。ところがあいつは幹部候補生の試験ではっきりカトリックの神学生や言うたんです。あいつに目をかけていた上官が宗教を聞かれたら何も信じとらんと答えろと言うたのに、奥村は馬鹿正直に自分は神学生やと言うたんです。傭兵の答えはありませんでしたが、ただじっと天井の一角を見つめていた。それで奥村は第一次では1000人以上の受験生を抑えて1番でしたが、第二次では35番でした。
なるほど、
僕はバカな男やと思いました。そしてとてつもなく偉い男やと思いました。こういうふうに言うわけでありますね。そして傭兵、お父さんは答えます。ありがとう、実に嬉しい消息を知らせてくださった。もしコーリンが死んでいるとしても信仰を全うして死んだに違いないと思えば、これに過ぎる喜びはありません。実は最後に別れた時のコーリンの言葉はこうでございました。どこにいても俺は貴様が救われることを祈っとる。
なるほど、それで
僕は気悪うしましてね、俺は神様に救うてもらわんなろうような悪者やあらへん、俺は正しい男や、俺は悪いことできん男や言いました。またいつか会った時貴様は同じことを言うやろうかと奥村光林は、言った。その時に安郎はためらいもなく、言うとも、俺は大日本帝国軍事として恥ずかしくなく生き、恥ずかしくなく死ぬと断言した。すると奥村は、貴様にも俺の言葉が必ず思い当たる日が来る、神を許したまえと叫ぶ日が来る。そして自分も今もし奥村に会ったならば、恥ずかしくなく生きたとは到底言えないというふうに言うほかないと心から思ったんですね。父親傭兵はしみじみ言いました。コーリンが戦死したか、あるいはシベリアに連行されたか、それは分かりませんが、もし生きているならば必ず矢のもとさあなたのために朝ごとに夕ごとに祈っておることでしょう。そして、お祈りしましょうと言ってですね、平雲のように傭兵は、お父さんですね、畳の上に這いつくばって、そして5分ほどもせっせつたる祈りを、祈ったんですね。愛したてまつる御父、この榎本聖殿のためにくすしき道を開きたまえ、喜びの人生を与えたまえ、なすべきことを知らしめたまえ、もし心に罪あらば心からなる懺悔を見舞いになさせたまえ、息子コーリの祈りに合わせてこの祈りをイエスキリストの御名により御前に捧げ立てまつる。このような祈りをするわけですね。しかしそれにしても、なんでこんな豪邸に住んでいたのでありましょうか。その訳を彼は後で知るようになるんですね。それはこの奥村陽平がですね、非常に知恵遅れの知的障害を持ったある息子さんのことに親身に関わったために、その愛に感動したその大金持ちの人がですね、このすき家作りの総日野作りの家を指定したということなんですね。もちろんただというわけでありませんけれども、何年かかっても構いません、分割でということで破格の、値段で、この屋敷をですね、この貧乏牧師の、奥村陽平、牧師に、与えてくれたということが分かったんですね。その背後にあった、この信仰者の家族に 非常に心深く思うところを持ったわけであります。さて、今日、この三浦愛子さんの千代葉先生物語でいうとまだ半分のところまで来ただけですねそして、面白いのはこれからです、これからです、ね。でも千代葉先生のこれを見ても今のこの戦争を経験するまでのことは全然出てこないんですね。で、三浦愛子さんがいろいろ調べてこの前半の詳しいお話を今日、かいつまで申し上げたんですけれども詳しく紹介してくださっているんですね。この榎本青年が深い罪の意識をどこでどのように持つようになったのか、そして、その、日本で、もうあれほどの大きなインパクトをどうして与えることができるようになったのかということはこの前半の部分を知らなければちょっと味わいというか理解が深まらないというふうに思って今日は、時間も、随分かかるだろうということを覚悟しながらお話しました。案の定後半には当然行きませんので、後半は第2回目というところで譲りたいというふうに思うんですね。それでは最後に、御言葉を一箇所榎本康郎さんの、生き方と重ね合わせて、一箇所見てみたいと思うのであります。それは、箴言というところですね。旧約聖書の、箴言でございます。箴言の14章の、12節、箴言の14章の12節です。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。心の堕落している者は自分の道に甘んじる。これは実に考えさせられる聖書の言葉であります。実にまっすぐに見える道というのは、本当はまっすぐでないんだと。この驚くべき聖書の言葉はこの箴言の中にもう一箇所出てくるんですね。それはあたかもよくよくこの真理を心に深く覚えなさいと神様が言っておられるかのようです。つまり人の目、私たちの目っていうのは結構いい加減だということですね。自分の目には正しいと見える。しかしそれは後になってみるととんでもない間違った道であったというふうに気がつく。この軍国主義の日本にあって人一倍行動教育、広告教育に熱心だった榎本青年はその過ち、その、もたらした悲劇の大きさ、莫大な損害に、また人の心の荒廃に、まさに取り返しがつかないことをしてしまったという思いを持つに至るんです。いや、榎本さん一人だったんではない。まさに日本という国全体がまっすぐに見える道を邁進した、爆心したんですね。しかしその道の終わりは死の道、破滅の道であったんです。そしてそれはどのようにごまかしても、あるいは酒で、あるいは快楽で、あるいは自堕落な生き方で、あるいは虚無主義で笑ったとしても心の奥深くは傷んでいます。どんなに一時の楽しみを追い求めても、 その一時の喜びと思ったものは、つかの間の快楽は後で消しがたい悲しみとなって心に刻印されてしまいます。それどころか人間は心が一回堕落し始めると、もはやとどまるところを知らない、そして立ち直ることができなくなる。エリート中のエリートであった人々が戦争責任を問われたときに自害していく、再起不能ということですね。それが、人間のその、破滅、罪の道の、恐ろしさということであります。榎本さんが後で、子供たちに向けて話している、クリスチャンになった後の話があります。それを最後にご紹介して、残りの部分は、第2回目後半ということで、お話ししたいというふうに思います。子供たちを前にして話した話です。あんな神様いう方はな、そら不思議なお方やで。神様いう方はな、この子は可愛らしい顔してるとか見とうない顔してるとか、そんなことは決して思わへんお方や。目が愛らしゅうても、鼻が低うても、口が大きうても、眉が薄うても、そんなことは神様には全然問題にはならへんのや。神様はそんな人間の顔や姿を見てる方ではないんや。また勉強ができるとかできないとか、相撲が強いとか野球がうまいとか、そんなことを見てるお方でもない。子供たちが分かったような分からないような顔になった。一人の子供が言いました。ほなら神様何見てるん？
心や。みんなの心や。神様にはな、みんなの心がよう見える目がついてなさるんや。神様から見るとな、人間が悪いことを思うと黒い玉がな、人の心の袋にコロリッと入っていくのがよく見えるんや。誰かがな、学校から家に帰ってな、家に誰もおらへんとき、なんぞうまいものあらへんかなとこっそり抜き足、差し足、忍び足でお勝手に行って、そーっと戸棚を開ける。ビクビクしながら辺り見回し、誰ぞ来んかなと戸棚の中を探したら、おあったあった、美味しそうなお団子が5つもあった。しめしめとばかり一つ食べ、何食わぬ顔してたーっと外へ遊びに出る。誰も見てへんかった。ああよかった。もしお母さんが一つ足りんと騒ぎ立てても、僕は知らんと言うてやろう。お母さんの数え違いやと言うてもよし。弟が食べたんと違うかと言って弟のせいにしてもええ。とにかく誰も見ておらんかったのやと思ってもな。しかしじーっとそれを見てる神様がいなさるんや。この時にな、人の心の袋にな、黒い玉がコロリッと入るんや。それが神様には見えるんや。あいつ弱虫やからいじめたれとこっそり2人3人で相談する。誰にも内緒と思っていたけどな、やっぱり神様が見てはった。あんなやつと遊んでやらんとか、足の悪い子の真似をするとか、そんなことが神様はお嫌でな。そんな子供の心には黒い玉がたまるんや。お前たちの心の中にはいくつぐらいたまっとるやろか。ここで安室はニヤッと笑うわけですね。子供たちは自分の胸のあたりを眺めながら頭をかしげてみる。一人の子供が言う、5つ。女の子の声が続く、2つ。5、6年生の男とかが言う、数えられへん。そうか、今の数えられへんというのは賢いことや。先生かて数えられへん。毎日毎日な、 黒い玉が袋の中に増えてるんやからな。みんなより年取ってるさかいな、どれだけ溜まったかわからんくらいや、千も二千も溜まっとるんや。どうしたらええ？安郎はみんなの顔を見渡します。ほかしたらええわ、まあ捨てたらええわってことですね。そやそや、ほかしたらええわ。ところがな、この黒い玉はな、どんなに遠くにほかしてもダメや。じきに捨てた人の心に戻ってくるんや。ふーん。子供たちは困ったように頭をひねる。安郎の表情をこわね、その話にすっかり見せられているんですね。ある日な、神様がな、世界中の人の心の袋を調べてみた。神様はびっくりしなさった。なぜやと思う？それはな、黒い玉のない人は一人もおらへんかったからや。王様もな、大臣もな、日曜学校の先生もな、牧師先生もな、学校の先生もな、子供もな、みんな黒い玉持ってるんや。それも数えきれんほど持っとるんや。ふん、安心した。4年生ぐらいの男が言った。いやいや、それが安心ならんのや。神様の掟ではな、黒い玉を持っていればみんな死刑になることになっとる。みんな死刑って知っとるか？知らん。知っとる。声が飛び交った。あのな、十字架言うてな、両手に釘打たれてな、足に釘打たれてな、そんな死刑もある。首を吊られて締められる死刑もある。電気の椅子に座らせられるのもある。昔々神様はこの人間たちを作りになられた。山も川も作られた自分の作ったものは惜しいわな。君たちだって工作の時間に粘土で人形を作るやろ。誰かがその首でももいでみ、大喧嘩になるわな。まして神様が作られたのは粘土細工やのうって人間や。かわいうてかわいうてたまらんのや。罰など当てとうないのや。けど掟では黒でいったバラのあるもんは死刑なんや。これは難儀な問題や。そこで神様は考えはった。なんとかこの黒い玉を引き受けてくれる者はいないかな。そやそや、神様は手を叩かはった。面案が浮かんだのや。どんな面案やと思う？子供たちはみんな黙っています。この神様に一人息子がおられた。大事な大事な一人息子がおられた。この一人息子を呼び寄せてな、神様は言わはった。あんな、お前はこれから地球の上にな、人間として生まれるんや。そしてな、みんなの心の中にある黒い玉を集めて歩くんや。お前を信じた者の黒い玉はなくなるようにしてある。お前に黒い玉を預けたら、もうその人間にはいつまでも黒い玉はないことに認めてやろう。一人息子はな、かしこまりましたと丁寧に頭下げてな、地上に誕生された。これがイエス・キリストや。子供たちはみんなうなずいています。小さな子供が言いました。それからどうなる？それからな、人々はイエス・キリストのところに行ってな、あなたを信じます。この黒い玉をどうかよろしくお願いします。私が悪うございましたと謝る。するとな、黒い玉がひょひょいとイエス・キリストに移ってしもうた。その人はな、もう死刑の心配がない。よかった。子供の口から吐息が出る。けどな、みんなの黒い玉を引き受けたイエス・キリストはどうなったと思う？みんなの身代わりになって十字架にかけられたんや。十字架にな。なんでねや、なんでやねん。悪いことせえへんのになんで。3歳ぐらいの男の子が怒ったように言った。神様のお子さんやから、みんなのために死んでくださったんやな。分かったやろ。ここの神様は罰など当てん神様や。悪いことしても心から謝ればイエス様に免じてお許しくださる神様や。話があると子供たちは口々に言った。ええ神様やな、えらい神様やな。皆さん、本当にええ神様やな、えらい神様ではないでしょうか。人の道にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。しかし皆さんは
これに対する答えの聖書の言葉をご存知なんです。その聖書の御言葉とはどうでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父の御元に来ることはありません。ヨハネ14:6節。これ逆に言いますとですね、私が道であり真理であり命なのですという、私を通してなければ誰一人父の御元に来ることはありませんというのが、逆に言うとですね、私を通していけば、私を通していけば誰でも父の御元に行くことができますということです。私を通っていくなら誰でも父の身元に行くことができますということです。それ素晴らしいメッセージじゃないでしょうかね。このことのために、奥村青年は、ずっと祈っていた。そしてこの戦争の悲劇は、この榎本康郎戦を突き動かして、キリストの信仰へと力強く突き動かす、こととなっていくんですね。一言お祈りして終わりたいと思います。恵み深い地の御神様、今日は榎本康郎という大きな働きを成した、しかも純朴に一途に純粋に神様のお言葉に従って、まさに命を投げ打ってキリストの福音を伝えていった幸いな一人の信仰者の前半戦について学ばせていただきました。三浦綾子先生を通して克明にこの榎本先生が通られた悩みや反問や罪との葛藤や、またちょっとずつ申しに進んでいたその意気揚々とした時代が、振り返ってみたときに悔恨に満ちた自分の人生から拭い去りたい黒い歴史となってしまった、その人生をイエス・キリストに委ねて清めていただき、罪許していただく、その入り口のところまで今日お話をさせていただきました。実に聖書の奥深くも単純な素晴らしいメッセージを、その歩み人生を通して今なお先生は語ってくださっております。私たちもまた今日はとても全部をお話することはできませんでしたけれども、また次回にかけてこの先生の歩みを共に学ばせていただきたく思います。チーロバ先生とあだ名をつけられましたけれども、私たちもまたイエス様をお乗せして主の使命のために歩む、お互いとせられたく、なおせられたく思うものであります。どうかそのために私たちが本当に聖書の御言葉にしっかり立つこと、またイエス様を主として歩むことの幸いの深さ、素晴らしさ、確かさをいよいよ心深く覚えて、これをまた奥村青年のように私も人生で出会う愛する方々にお伝えしていく幸いな福音の使者となれますように、この学びの時を通しても主が我らを大いに助けてくださるように心よりお願いいたします。今日はいろんな事情で来ることができない方々が大勢おられますけれども、どうぞその場にあってあなたがお一人お一人の心を導き、また身内であれば、また御心であれば、次回またご一緒にこの千代葉先生のご生涯を共に学ぶ幸いが与えられるようにお祈りいたします。この後の交わり、また
備えられた豊かな食事を感謝し、イエス・キリストの尊いお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。